Information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や生涯学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、様々な取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、生涯学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。スタジオには、学校支援ボランティア事業の事務局を担当されている三田市役所健やか育成課の岡さん、学校とボランティアをつなぐ地域コーディネーターの武田さん、実際にボランティア活動に携わっていらっしゃる井上さんにお越しいただきました。岡さん、武田さん、そして井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。健やか育成課で学校支援ボランティア事業を担当しています岡です。よろしくお願いします。
お願いします。
高平小学校地域コーディネーターをしています武田です。よろしくお願いします。
お願いします。
高平小学校で図書ボランティアと学校支援ボランティアをしております井上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サンダではよく耳にします学校支援ボランティアの方、私の住む地域でも活躍されているとお聞きしていますが、何人くらいいらっしゃって、どのような活動をなさっているのでしょうか。岡さん、ご紹介いただけますか。
はい、12月17日現在、384名のボランティアの方に登録いただいております。
はい、たくさんいらっしゃいますね。
そうですね、毎年登録者数は増加しており、ボランティアの輪が広がっているのを実感しております。
はい、
活動はさまざまな分野にわたっており、例えば見守りボランティアやオープンスクールなど学校行事の受付、
はい、
1年生の給食指導補助など手助けいただきやすいものから、うん、ミシン、器楽指導補助やお花、野菜の講話など特技を生かした専門性の高いものもあります。
そうなんですね。
中にはメダカやカブトムシの養殖をして学校へ提供くださるなどの活動をされていらっしゃる方もいます。地域の子どもと大人がお互いを知る機会となり、
はい、
学校と家庭、地域の信頼関係を深めることにつながっております。
そうなんですね。まず400名近くものたくさんの方がボランティア登録をされているというのは心強いですね。それに誰にでもすぐ協力できるものから、特技を生かした専門的なものまで、幅広い分野で学校や地域を支えられるというのは魅力の一つでもありますね。学校にボランティアの方をつなぐこの事業に欠かせない地域コーディネーターの方の存在も気になります。では武田さんに地域コーディネーターの活動を自己紹介も含めてお聞きしたいと思います。
はい、高平小学校地域コーディネーターの武田です。高平地区に引っ越してきて8年、地域コーディネーターをさせていただいて3年になります。
はい、
子どもは大学生、高校生、中学生と3人おります。少し私が活動する高平小学校のことをご紹介します。
はい、お願いします。
高平小学校は全校生徒が106名の学校で、田中校長先生をはじめ先生方は地域に開かれた学校づくりにとても熱心に取り組んでおられます。
そうなんですね。
また人とつながり、より良い事故を目指す児童の育成を目標に掲げ、子どもたちがふるさと高平の人々と豊かな自然に包まれながら育っていくことを目指した開かれた学校づくりにとても意欲的なコミュニティスクールです。
はい、
次にコーディネーターの活動ですが、
はい、
私は地域コーディネーターは学校の思いとボランティア活動を行う地域の方の思いをつなぐ人だと思っています。実は高平小学校では以前より地域の方や 団体、保護者の皆さんがボランティア活動を行っていました、
うん、そうなんですね、
はい、その中で、はい、地域コーディネーターという人がその方々と学校の間に入ることによって、実際にどの学年にどのような方がボランティアに入っていただけているのか、
はい、
また学校はどのような手助けを希望しているのか、ボランティア側はどのような思いがあるのかを整理できたのではないかなと思います。また市へ学校支援ボランティアの登録を行うと、ボランティア活動に対しての保険がかけられることが分かったこともとても大切なことでした。
そうなんですね。学校と地域の架け橋のような役割をされることで、学校と地域の思いをつないでいく、そして安心して活動できる環境づくりができていくということですね。
そうなんです、地域コーディネーターの活動は、はい、基本的には学校から依頼を受けてスタートをしますが、普段から先生方と情報交換をして連携を取り合うことで、こちらから気づいたことも提案できるようになってきています。現在高平小学校での支援ボランティアの活動は、図書ボランティア風の音による読み聞かせ、
はい、
1年生の給食補助、高平の季節のお花を飾ってくださるお花ボランティアさん、さつまいもの苗植えや田植えの補助、
はい、
七松の森での活動や引率行事や活動の記録を取る写真ボランティアさん、クラブ活動補助、保護者会の間の託児や防災学習など随分と増えました、1月17日に行われた小学校の防災訓練では、4年生の防災カルタの担当もさせていただきました。
あらゆる面で支えてくださっているんですね。武田さんのおっしゃっていた思いを紡ぐこと、活動内容の幅も広げているということのようですね。
そうですね、学校にもコーディネーターの先生がいらっしゃいますので、なるべくたくさんお話をするようにして風通しを良くしています、
はい、
コーディネーターの先生は先生方の気持ちを、私はボランティアさんの気持ちを大切にしつつ、この2人の間では遠慮や誤解が生じないように本音で話し合うようにしています。
そうなんですね。
この関係性は地域コーディネーターの活動をする上でとても大切なことだと感じています、あと活動が楽しいものであり続けるために、できる人ができる時にできることを無理なく楽しくとボランティアさんにはいつもお伝えしていますので、皆さんそう思って活動してくださっていると信じています、
学校と地域の立場は違いますけれども、思いを同じくしていく、関係を紡いでいくことで、活動内容のアイデアもお子さんたちを中心に置きながら無理なく活動できるものになっていくんですね。
そうですね。先ほど少し触れました小学校の防災訓練ですが、支援ボランティアさんは4年生の防災カルタを担当しました、昨年度から始まったのですが、高平小学校オリジナルの防災カルタを先生と一緒に昨年度作成しました。今回も担当するということで、昨年の反省を踏まえて準備万端で臨めました、班によって雰囲気がいろいろなんですが、ボランティアさんが本当に上手に進行してくださるんです、ご自身の知識を伝えながら、子どもたちの発言をじっくり待ちながら、最後には子どもたち一人一人が自分の考えを発表するところまで持っていけました。とても素敵な時間だったと思います。私は当日司会でしたが、ボランティアさんたちが楽しそうに笑顔で子どもとおしゃべりしている様子や、子どもたちとボランティアさんが名前を呼び合っている姿を見せてもらってとても嬉しかったです。
嬉しいですよね、
今回事前準備にとても時間をかけたんですが、子どもたちとボランティアさんがどのように関わっていくかを先生と話し合うこともとても楽しいですし、勉強になりました、今までの自分の育児も時には役に立つこともありますし、私自身とてもたくさん楽しさを感じながら活動をさせていただいています。
とても大切な時間を過ごされてますよね。地域コーディネーターさんは学校と地域の笑顔をつなぐ架け橋のようですよね。コーディネーターの方がいらっしゃることで、関わるすべての方の夢や思いが紡がれていくのだということを思うと本当に心強いです。できる人ができるときにできることを無理なく楽しくというキーワードも出てまいりました。 ボランティアの方が活動する上で大切なフレーズとなっているのではないでしょうか。さあ、では次に高平小学校で実際にボランティアに携わっていらっしゃる井上さんに自己紹介も含めてお聞きしたいと思います。お願いいたします。
はい、私は小学校の方で図書ボランティアと学校支援ボランティアをしています。
はい、
子どもたちと関わりながら田植えや炭焼きなど、私自身初めての体験を楽しみながら活動しています。子どもたちからたくさんのパワーをもらって続けてきました。また若いお母さんたちとの触れ合いが私に元気をくれています。もっと頑張らなくちゃと思いますね。
ボランティアの皆さんにとってもいい経験といいますか、刺激になっているということでしょうかね。武田さん、ボランティアの方の活躍によって学校や地域に変化を感じることがあればお聞かせいただけますか。
はい、たくさんあると思います。一番思うことは、はい、学校の中に地域の方の存在を感じることです。
はい、どんな場面でしょうか。
例えばお花のボランティアさんは定期的にお花の手入れに学校を訪ねておられます。
はい、
お花の種類が変わりますし、お花の入れ物も変わります。横に置いてあるお花の名前や説明も変わります。
はい、
また記録写真のボランティアの方は、行事ごとにその写真をポートレートにまとめてくださいますので、
はい、
いろんな行事の写真が増えていきます。学校以外の人が学校に変化をもたらすことはとても素晴らしいことだと思っています。
そうですね。
あとお花のボランティアを知った方がご自宅に咲いたお花を提供くださることもあります。
はい、
今日ご一緒している井上さんもお花をくださるお一人なんです。
そうなんですね。
井上さんは実際に活動はされていますけれども、活動まではできないけれどもお花をお渡しするぐらいならっていう方もいらっしゃいます。いろんな方がいろんな形で関わりを始めてくださっていることも感じます。
はい、ボランティアの皆さんができる人ができるときにできることを無理なく楽しくされているからこそ活動も地域に広がってつながり合っていくんですね。そんな風に感じます。
はい、ありがとうございます。それ以外にも、はい、ボランティアさん同士が久しぶりやな、元気やったと再会を喜ぶ姿や、初めましてと挨拶されている姿もとても良いものなんです。
そうですよね。
先生方もお手伝いをお願いしてもいいんだな、地域の方に来ていただくと楽しいな、面白いなと感じてくださっていると思います。ボランティアさんの意見や感想からパワーアップした防災学習担当の活動などもあるように、
はい、
先生方が意見などを柔軟に取り入れてくださって一緒に考えて活動してくださることはボランティアさんの励みにもなっていると思います。あと地域に出向いて活動することが多いので、ボランティアさんの活動を地域の方に少しずつではありますが知ってもらえるようになりました。その中で大人同士があちこちでありがとうございます、お世話になります、こちらこそなど会話する姿をたくさんの子どもたちが見ることができて、自分たちは多くの人にお世話になっているんだなと実感できる良い機会だと思っています。
本当にそうですね。人と人のつながり感じられるいい機会ですよね。地域によって必要とする指導も様々でしょうし、学校が地域と一緒に指導方法を作り上げることによって子どもたちの地域愛が深まるきっかけとなっているような気がしますね。これからも活動の輪がどんどん広がっていくことで笑顔の輪が広がり、地域の底力をぐんぐん引き伸ばしてほしいと思います。お二人とも学校でも地域でも頼れる存在としてご活躍されていますけれども、今後取り組みたいことや夢はお持ちでしょうか。ではまずボランティアの井上さん、教えてください。
高平に住んで40年余りになります。
はい、
私は高平がとっても好きなんです。今は孫育ても終えて少し時間があったので、はい、地域の子どもたちのためになるならと活動に参加しています。
そうなんですね。
と同時に子どもたちの成長を垣間見ることもあり、続けてきてよかったなと思っています。私自身健康にも気をつけるようになりました。この活動を同世代の方と一緒にできたらなと思ってます。
はい、どんどん活動が広がっていってほしいですね。さあ、では武田さんはいかがでしょうか。
はい、まずは今ある活動をこれからも大切にして、 子どもたちやボランティアさん、先生方の笑顔がこれからもたくさん増えるように活動していきたいと思います、
はい、
あと市内の小中学校には地域コーディネーターさんや支援ボランティアさんがたくさん活躍されていますので、うちの地域コーディネーターはどの方かな、どんなボランティア活動があるのかなと、たくさんの皆さんに興味を持っていただきたいと思います。
そうですね、本当に地域とのつながりは大切ですもんね。お二人の言葉からぬくもりある思いを持って日々の活動に取り組んでいらっしゃることがよく伝わってきました。では最後に事務局の岡さんからリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、コーディネーターの武田さんもおっしゃっていましたが、
はい、
学校支援ボランティアの活動はできる人ができる時にできることを無理なく楽しくをモットーに、地域の未来を担う人材を育て未来のまちづくりにつながっていく活動です、
はい、
またボランティアの方々が培ってきた知識や技術、経験を発揮する場になるとともに、活動を通して自らの生きがいや人と人とのつながりを築いていく大きな可能性を秘めている活動です。
はい、そうですね。
ボランティア登録にご関心がある方は三田市役所健やか育成課までぜひお問い合わせください。皆様のお申し込みを心より楽しみにお待ちしております。
ありがとうございます。リスナーの皆さん、未来を担う三田の子どもたちを学校と一緒に育てる学校支援ボランティアに関心のある方、ぜひ事務局にお問い合わせください。また詳しくは三田市のホームページでもご覧いただけます。健やか育成課の岡さん、地域コーディネーターの武田さん、そしてボランティアの井上さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所、健やか育成課の岡さん、地域コーディネーターの武田さん、学校支援ボランティアの井上さんにお越しいただき、学校支援ボランティアの活動、そして登録のご案内についてお話しいただきました。次回の放送は2月17日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。